今から40年前、日本は国を挙げて無謀な戦争に突入し、東南アジアの国々を侵略しました。クリスチャン青年の小野寺康樹も召集されてフィリピンに行き、そこで上官に射殺されかかった現地の牧師夫人を助けようとして重傷を負いました。幸いにもアメリカ軍に助けられて一命を取り留めるのですが、同じく捕虜になった上官の野村中隊長は日本軍のフィリピン民間人虐殺の罪を問われ死刑を宣告されます。しかしそこに現れたのは彼にひどい目に遭ったあの牧師夫人でした。
証人は前に出なさい。神に誓って真実を証言するように。あなたは中隊長からフィリピン人の民間人を殺すように命令されていましたか？
はい。
どうしてですか？
彼らは敵だからと言われていました。
彼らは武装していましたか？
いいえ。
彼らは抵抗しましたか？
自分で何を答えているのか分かりませんでした。頭の中が空っぽになったようでした。ふと気がつくと判決が下されようとしていました。
ただいまの証人の証言に基づき判決を言い渡す。被告人野村忠一を死刑に処する。
その時です。
ちょっと待ってください。
傍聴席を振り向いた私は驚きで息が止まるかと思いました。それはあの山の中であったフィリピン人の牧師夫人だったのです。
裁判長、除名嘆願書をまとめてきました。この村の村長もサインしてます。どうぞあの人死刑にしないでください。お願いします。
どうしてです？あなたはあの男にひどい目に遭わされた一人ではないですか？
そうです。私は彼によって乱暴され、私の夫と子供たちは私の見ている前で彼の兵士に刺されて殺されました。私も初めは彼を憎みました。いつかこの復讐をしようと誓ったのです。でも彼を憎めば憎むほど私の心は苦しくなりました。主イエスがそれでいいのかと心の中で何度も私に聞くのです。祈りの中で私は気がつきました。悪に悪で答えて何も解決しない。確かに私の国は日本人にひどい目に遭いました。でも私たちも戦争だからといって多くの日本人を殺しました。殺さなければ殺されるからです。これは本当に地獄でした。その原因は人間の罪です。聖書の言う自分だけが正しいと思うエゴイズムです。この罪がある限り日本人もアメリカ人もフィリピン人も誰でも人殺しになるでしょう。私はイエス様のことを一生懸命思いました。イエス様はこんなに汚い人間を心から愛して身代わりに命を捨ててくださいました。私はこのイエス様の前で人を裁くことはできません。どうぞ彼の命を助けてください。お願いです。お願いします。
私は泣きながら必死に訴える彼女の言葉に頭をガーンと棒で殴られたような衝撃を受けました。私の許しは口先だけのものでした。私は心のどこかで中隊長を憎んでいた。しかしこの夫人はどうだ。人は自分を憎む者のために命を捨てたキリストの愛に触れて初めて人を許せるのだという事実を 私は目の当たりに見た思いでした。それから数ヶ月後、私は傷も癒えて日本に帰国することになりました。その間際まで死刑の宣告を受けた後の中隊長の消息を私は知りませんでした。しかし心の中では、自分の証言で上官が死刑になったという悔いの思いがずっと離れませんでした。いよいよ明日は帰国というその日、あのフィリピン人の牧師夫人レニさんが訪ねてきました。
オノデラさん、いよいよさよならですね。あなたは日本に帰っても、私はあなたのために祈ります。私たち主イエスに会って司教大姉妹ですものね。
ありがとうございます。私はあなたに多くのことを学びました。
オノデラさん、あなたの上官野村さんはやっぱり死刑になりました。一週間前のことです。私の力が足りなかった。Sorry, ごめんなさい。
そうですか。私が彼を訴えたようなものです。私の証言が彼を死に追いやったのだ。私は神の正義のためと思って証言台に立ちました。でもあの時私の心の中にあったのは、あなたを殺そうとし、そして私を撃ったあの人への憎しみでした。私も彼と同じ罪人です。私こそ死刑にならなければならなかったのです。
オノドラさん、自分を責めないでください。全ては神様のプラン、御心です。あなたが生かされたのは神様の計画があるからです。日本に帰って多くの人にこの事実を、そしてイエス様の愛を知らせることです。オノデラさん、これは野村さんが死ぬ前にあなたに書いた手紙です。どうぞ読んでください。
そう言って渡されたのは中隊長の遺書でした。
小野寺、これは私がこの地上で書く最後の手紙だ。いよいよ
明日は死刑が執行される。これも私の犯した罪の報いだ。人はその撒いたものを刈り取らなければならない。しかし私は今神の身元に行くことを喜んでいる。私は確かに牧師夫人を辱め、ご家族を殺し、多くの現地人の方々を戦争の名のもとに殺害した。たとえこの身を死に渡してもその罪は償えまい。だが夫人は私のために必死に働いてくれた。この私のような罪人のためにだ。私は初め彼女が自分の名誉のためにやっているのではないかと思った。だがあの判決の日の彼女の言葉を聞いたとき、私の目は開かれた思いがした。彼女を動かしていたのは神の愛、キリストの愛だったんだね。私はあれから彼女が差し入れてくれた聖書をむさぼるように獄中で読んだ。そしてローマ書の五章六節からのところを読んだとき、キリストはこの私のために命を捨ててくださったことがはっきりと分かったんだ。小野寺、今私の心は平安だ。いや、喜びでいっぱいだ。明日私のこの罪の体は灰になる。しかし私は天国で君や夫人に会えるのだ。ご主人にも許していただけるだろう。君が私を訴えたことを苦しんでいることを夫人から聞いたが、それは無用だよ。私の方こそ君にしたすべてのことを 主にあって許してもらいたい。国に帰ったら、どうかこの家族に、私を救ったこの御言葉とともに、私の最後を知らせてほしい。そして、愛する日本の人々に、もう二度と愚かな戦争をしないように、キリストの愛を込めて伝えてほしい。さようなら。また会う日まで。キリストのしもべとなりて帰りゆかん。罪の好みは、塵と朽とも。野村十一。
聖書の言葉、ローマ人への手紙、五章六節より。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。